ホタルの木、作、秋元守、翻訳、ジャパンエナジー大久保武彦。庭の片隅に大きな白木蓮の木が一本立っている。これはおばあちゃんの木だ。僕がまだ小さかった頃、おばあちゃんがよく話してくれた。子供が生まれるとその子の木を植える。そしてその子と一生を共にし、一緒に大きくなっていくんだって。もちろん僕の木もある。おばあちゃんの木の脇でちょっぴり恥ずかしそうに立っている。家族みんなの木もね。おばあちゃんの木には春になると真っ白な蝶たちがたくさん集う。それはまるで蝶たちのパーティーのようだった。月明かりに浮かぶその姿は本当におばあちゃんそのものだった。たくさんの思い出を刻んで。おばあちゃんは家一番の元気者だった。僕の家は農家だったけれど、両親共働きだったから、いつもおばあちゃんが僕を迎えてくれた。おばあちゃんには隠し事はできないんだ。僕が喧嘩して帰ってくると、不思議と大好物のドーナツとミルクが出てくるんだ。そして何にも言わずにただ僕の話に耳を傾けてくれた。それだけで僕の体に元気が戻ってくるから不思議だった。僕が先生に怒られた時もよく話を聞いてくれた。決して怒らなかったけど、おばあちゃんの話は大人になった今でも胸に残っている。おばあちゃん。元気だったおじいちゃんが倒れた。金婚式を迎えたばかりだったから、あまりにも突然の出来事にみんな大慌てだったけど、おじいちゃんは急に赤ん坊に変わってしまった。年寄り子供なんておばあちゃんは笑っていたけれど、僕は怒りたいのを我慢するのに精一杯だったよ。そんな時でもね、病気がわがままを言っているんだよ。じいちゃんの口を借りてねって笑っていたんだ。おじいちゃんが言った時も涙を見せなかったけど、そういえばあの年おばあちゃんの木に蝶がほとんど来なかったのを忘れない。最後の時おじいちゃん何か言っていたけれど、僕にはわからなかったんだ。おばあちゃんの心の金庫の鍵はとっても固かったから。おじいちゃんは言った。ありがとうを残して。おばあちゃんは笑顔でおじいちゃんにさようならを言った。おじいちゃんの木も静かに土に帰っていった。おばあちゃんや僕らの木にバトンを渡して。おばあちゃんの木は少し元気を取り戻していった。パーティーを繰り返しながら。だけど、どこかあの時とは違っていた。そう、あのパーティーはもう戻ってこなかった。風が一つ、また一つと緑を空へ運んでいった。おじいちゃんに届けとばかりに。いくつの夏が駆け抜けていっただろう。おばあちゃんの夏も通り過ぎていった。おばあちゃんの秋が来た。無口に、しかししっかりと。おばあちゃんは横になることが多くなった。それでも時々縁側に座ってぼんやりと木を眺めていた。声にならない声を発しながら、そんな時は何を話しかけても無駄だった。なんだかおじいちゃんと話をしているようでもあった。それに、不思議と調子のいい時には木の周りで草むしりをしたりして、一日を過ごしたこともある。だけどそんな日は決まって家の中が暗くなる。おばあちゃんの健康を気遣ってのことだけど、そんな心はなかなか通じない。ついついきつくなってしまう家族の言葉は、ますますおばあちゃんの心を閉ざし、鍵を固くかけさせてしまった。おばあちゃんは一人ぼっち。ぼんやりと窓の外を眺めては一日を過ごす。それがたった一つの楽しみだったのかもしれない。季節はおばあちゃんにたくさんのプレゼントを運んできたんだ。知ってるかい？風のおしゃべりを。心を閉ざした人にも吹いてくるあの風を。月明かりに包まれておばあちゃんは夢の旅路を一人楽しんでいた。その部屋だけはいつも外が見える。この窓は狭い世界から外への細いけれど大切なトンネルだった。だからおばあちゃんは僕の知らない時に旅をしていたに違いない。木がおばあちゃんの布団の上に大きな影を落とした。するとどうだろう。今まで僕を呼んだことのないおばあちゃんの声がした。おばあちゃん、どうしたの？苦しい。窓の外を指さしてなんだか催促しているようだった。気がつくと外は急に闇となっていた。おじいちゃん、お帰り。そう言うと涙ぐむおばあちゃん。外に目をやるとおばあちゃんの木はまばゆいばかりの光に包まれていた。季節外れのホタルたちが木に集まっていた。まるで光のパーティーだった。約束だもんね。そうつぶやいた気がした。おばあちゃんは眠りについた。そして、ホタルになっておじいちゃんと木と旅立っていった。